ご理解第73節。変人になれ、変人にならぬと信心はできぬ。変人というはすぐいことぞ。変人という人はすぐい。失礼。変人というはすぐいことぞ。すぐいこととは本当のこと、まっすぐいことの意。本当のことをなす人を変人と言わねばならぬほど変人は少ないのである。学生に勉強と信心はどちらが大切かというと、もちろん勉強は学生の本分だからというであろう。けれどもつまるところ、勉強も人の幸せにつながるものでなければならぬ。すると信心はその根本になるものである。信心を先に立てて勉強を取ると、人は変人というかもしれん。信心と勉強、勉強と信心、二つにして一つ。信心と勉強との対立のない世界がそこから開けてくる。それが信心である。信心とは信ずる心である。信心とは信ずる心であると。変人になれと。その変わった人というのでしょうかね。変人とは、まあいわば世間から見て変わった人だと、あの人は変わった人だというのを変人というのでしょう。ここでは変人と変わっていく人ともいただけるのではないでしょうかね。まあ世間でイメージするところの、意味するところの変人とは少し異なった意味合いになりますけれども、変人、変わっている人、まあ世間とちょっと変わった人という、その変わった人、まあそうですね、厳密に言うと変わった人になるのかもしれませんね。変わっている人、あるいは変わっていく人、まあ変わっていく人でしょうかね。まことの信心、いわゆる人間としての本来本当のあるべき姿のところに変わっていこうというわけですね。信心とは信ずる心であると。その何を信じるかということですね。神を信じるというと、大抵は神の存在を信じるというところでしょうけれども、そこからまたもう一歩進んで、神の働きを信じる、あるいはさらに進んで神の心を信じるということに変わって、まあ育ってこなければならないということではないでしょうかね。私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、まあこれを成り行きというわけですけれども、その師匠はどちらかというと成り行きということのイメージに対して、私どもの身の上に起きてくる事柄、あるいは起きている事柄、それを成り行きというふうに表現しておられるように思いますね。これも普通でいうところの成り行き、まあ成り行き任せと言われることが多いですけれども、これは自分の意思が、まあある意味意思薄弱な生き方だと、どうにかなるさといったような、なるようになるさとか、なるように任せようというようなことでしょうけれども、それはあまり良くない意味合いで使われることが多いようですけれども、これから起こってくるであろう事柄、それをまあ成り行き任せという、何と言いましょうかね、自分の予測につかない事柄と言いましょうか、自分の思いとはどうなるかわからない、また足をこうしよう、右にしよう、左にしようというものでもない、その起こってくるその 起こってくるそのことに、まあ流れに乗っていこうというのでしょうかね。そういう意味合いで使われるのだと思いますけれども、そういうこともありましょうけれども、師匠は現前と起こってくる、あるいは今起こっている、その今起こっている、これから起ころうとしている、それを成り行き、それは現前と神様のお働きという認識だと思いますね。私どもの身の上に起きてきていることから、そしてまたこれから起ころうとしていることから、それは神様のお働きだと信じるといえば、ここを信じる、これがまあ信心において信じなければならないところというのか、いよいよ信じるといえばそこになるのではないでしょうかね。それこそ今私どもの身の上に起きてきている事柄、そしてまたこれから起こるであろう事柄、それが右になるか左になるかわからない、それは神様のお働きだということなのですね。そこを信じるか信じれないかということですね。そこを信じている人、これがまた世間では変人と言われるかもしれませんね。これから右になるか左になるかわからない、それこそまあ博打で言えば超反博打でしょうかね。これがこの先超となるか反となるか、何が出るかわからない、まあ、人間にはわからない世界でありましょうけれども、その長になるか半になるか、それは神様のお働きだ。長にするのも半にするのも、右に導こうとしておられる、左に導こうとしておられる、それも神様のお働きだとして、その成り行きを大切にするということは、その事柄、起こってくる事柄、まあもちろん今起こっている、今私の目に起こっている事柄、誰かが悪口を言ったり、まあ嘲笑を浴びせられたりしているとすれば、それとても神様のお働きだ。まあこれは過去、現在、未来に至るまで私の身の上に起きてくる一切の事柄、これを神様のお働きというわけですね。いや、言うというよりそれを信じていく。確かにそうであるはずなのですから。まあ師匠が言われた成り行きという言葉に込められたその思いというのは、そういうものだと思いますね。ただ私どもがいわゆる世間でイメージするところの成り行きではない。まあ右になるか左になるかわからないけれども、そのまあなるようになるさ、それが成り行きだという意味で使われる成り行きとは、意味合いが少し違う、異なっているということですね。どちらかというと、私どもの身の上に起きてくる事柄、それら一切を神様の働きと見る、いただくいただき方ですね。師匠にとっておそらく成り行きという言葉は神の働きと同義語に近かったのではないかと思いますね。ですから成り行きという言葉を普通使いますと、どちらかというと未来のことに使いますね。明日の成り行き、明日は明日の成り行きに任せよう、まあなるようになるさ、なるように任せようというわけですね。それは自分の力で右にしよう左にしようというのではない、なるように任せる、なるようになさせるというのでしょうかね。 そういう意味合いですけれども、まあ、普通に使うのはですね、しかし過去においても昨日においても昨日の成り行きというものがあったわけですね。そして今、今日の成り行き、今日というより今の成り行きがある。今日の成り行きというと、どちらかというと今日一日、今は何時ですか、5時25分ですか、それ以降の例えば今日の成り行き6時であったり7時であったり10時であったり11時であったり、そこに何が起こってくるかわからないけれども、その起こってきたことに身を任せていこうというようなニュアンスですけれども、そうではありませんね。ただ偶然とか何かしら知らないところで何かが起こっているということではなく、明らかにこれは神様のご計画、神様のお働きの中、神様のご都合の中で起こっていることなのだという頂き方ですね。ですから昨日には昨日の成り行きがあった出来事ですね。今日今は今の成り行きが合っている、こうやってお話をさせていただいているということもそうでしょうね。そしてまたこれから起こってくる、何が起こってくるかわからないけれども、その起こってくることからそれもまた神様のお働きだということになりましょうね。その一切、私どもの身の上に起こってくる事柄の一切を神様のお働きだと信じていく、確信していく、そこを信じるということでしょうね。そしてそこに込められた神様の願い、思いというものを分かろうとする、分からせていただこうとするのが、まあ信心の一つの醍醐味でもあろうと思いますね。神様のお心に触れる、神様のお心を感じるというものですね。今朝は面白いですね。それこそ成り行きというものは面白い、私どもの身の上に起きてくる事柄、これは大変面白い。今朝開かせていただきましたのはこの変人というところですね。そして今日の日めくりカレンダー、これが変わったことがあるのがおかげ、これも変わったことですね。変わったことがあるのがおかげと。そして実は今朝私にも変わったことがあったのです。まあ、変わった成り行きと言いましょうかね。もう過去のことですけれども、まさに変わった成り行きでした。いつも朝起きさせていただいて天地を要拝させていただきますが、ここは3階建てのアパートですけれども、その3階からベランダへの戸を開けて要拝させていただくわけですけれども、すぐ目の下にその1階の非常口があります。その非常口から、まあ下は灌木というのでしょうかね、ブッシュというのか、いわゆる庭木というのかが植わっています。普通道ではありませんね、まあ、庭のようなものでしょうかね。その非常口から一般の道に出るために今までは道がありませんでした。ただ非常口がついているというだけでしたけれども、数年前にここに、まあ、アパートの管理というのでしょうか、市のアパートですから、そこからいわゆる非常口の出口から一般道への道を作られました。その武士というのでしょうかね、それをまあ刈り取って、そこに道を、細い、まあ、小道を作られたわけです。ですからアパートの非常口から出て普通の道路へ、まあちゃんと行けるようになったわけです。それまでは武士をかき分けていくというような感じでしたからね。そして 今朝びっくりしましたのは、その非常口から普通の道へ行く道のそこに光がついていたのです。普通まあガイド灯というのがありますね。ガイド灯というのが何と言いましょうかね、ついていますけれども、もちろんそれはありますけれども、その非常口、アパートの非常口から一般道のところへ行くまでのその細い道の両側に、まあ、そうですね、イメージとしては飛行機の滑走路がありますね。あの飛行機の滑走路の両側にそのある間隔で光をライトがついていますね。夜などはちょうどあんな感じでしょうかね。ですからその道の両側にまあ5メートルならはっきりは分かりませんが、5メートルなら5メートル間隔で光を両側につけてあるわけですね。ちょうど滑走路のような感じになりましょうかね、飛行機の。ああ、これは初めてでしたね。いわば、あ、これは光の道ができたんだな。まあ、なるほど、今まではその道があったけれども、夜夜中に非常口から出なければならないようなことになったら、暗くて、まあ、街灯ですか、街灯はありますけれども、道がはっきりしないわけですね。昼間はいいけれども、夜はちょっとまだ十分ではない。ところが、その道に両側に滑走路のにあるようなああいう明かりがついた。5メートルなら5メートル間隔で道の両側に明かりをつけてある。ですから、たとえ夜でも、あ、これなら間違えずに非常口から一般の道に避難ができるというものが出来上がっていたのです。今朝ですね。今朝それを見て、まあびっくりしました。まさに変わったことがありました。変わったことが3つも続きましたね。そのいわば光の道ができているということを見させていただき、ああこれは助かりへの光の道だなと実感させていただきました。助かりへの光の道ができたのだな。神様が暗夜に光明と言いますかね、まさに暗夜に光明というものをつけてくださったという感じがしたのですね。では何をもってその暗夜の光明というのか、何をもってその光の道をつけてくださったのか、具体的なものがないと分かりませんね。ただ光の道がついた、助かりへの道がついたというだけではいまいち説得力がない。ああ何か助かりの道がつくのかなということでもない。実は思い当たる節があるのです。昨日ですけれども、その師匠大坪宗一郎氏が残されたご理解というものが録音テープがあります。昭和39年から57年までの毎朝のご理解テープ、そして昭和52年から昭和57年までの昼間の3時から1時間ほどでしょうかね、修行生を相手にした研修、まあここではどちらかというと午前中朝のご理解に話せなかったようなことでも話しておられることがあります。本音トークとでも言うのでしょうかね。そういうものがあります。師匠のもので現存しているというのでしょうか、残されてあるもの、それは師匠自らが語られたものがそこにあるわけですね。お釈迦様にしてもキリスト様にしても自ら残されたものはありませんから、周りの人が覚えておったものを聞き書きしたり後で過失訂正されたり、 他の人の手になっているわけですね。教祖様の経典でもそうですね。教祖様が書かれた直筆のものというのはありませんね。あれも詩人様の書き写しということですから、教祖様直筆というものが公にはされておりませんね。その、まあ、天地書き付けはあるようですが、まあ、いわゆる教えの根幹をなすものとしてのものは、第一次修行とでも言うのでしょうか。そういうものはないように思いますね。しかし、師匠大坪宗一郎氏の場合には、一次資料というのでしょうかね。それがあるということです。ご理解テープとして残されている。それが昨日あるストレージ、いわゆるクラウドストレージに入れていたものを、これを一部の方たちにですけれども、ありますと、師匠のご理解テープですと、そして研修のテープですと、まあおまけとしてですけれどもいただけますよと、そしてまたそのご理解、朝のご理解だけですけれども文字起こしをしてくださったご信者さんや修行生の人たちが、まあ不完全ながらも文字起こしをしてくださったそのテキスト版があります。これも一緒にストレージに入れてありますから、これも一緒に見ることができます、聞くことができますというものを、公開はしておりませんが、一般公開はできませんけれども、ある一部の方たちには送らせていただいたのでした。まあその師匠のお話のある意味全体像というものをいただけれるようになったということが実は昨日起きていたのです。そのことをもって光の道が灯った。出来上がったと神様がご指摘くださったような感じがしたのですね。なるほど、人類が助かる、人が助かるということにおいてのまさにその光の道、それが師匠大坪宗一郎氏の毎朝のご理解であり、あるいは研修のお話である、それが世に出される、世の人々がそれに触れることができるようになる、これこそがまさにそこに光の道ができたのだ、まあ灯されたのだというようなものを、今朝はその何と言いましょうか、避難道についた滑走路のような光のが灯された、それをもって実感させていただいたことでした。まさに師匠大坪宗一郎氏のご理解であり、研修の時のお話、残されている、これは一次資料として貴重なもの、それこそ世界の宝とも言えるでしょう、いや人類の宝と言えるのかもしれません、神様にとっても宝ではなかろうかと思いますね。そこに人類が真実助かっていくことのための光の道がついたということですね。まあ、一般の人にこれが公開できる日が来ることを祈るばかりですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。